耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島正弘です。皆さんの中に住宅の購入を検討している方いらっしゃいますか？まあ、次男三男の方なんかはですね、結婚を機に家を買われるかもしれませんし、また子供が生まれたからとか、あと両親とね、同居することになったという、まあ、ライフイベントで家を買うという必要性が出てきた方多いと思います。私事ではありますけどね、僕の妹も結婚して子供が生まれたので、なんか新しく家を買わなきゃみたいな話をこの前しておりました。で、そんな時にですね、家を買うことによって幸せになる人と不幸せになる人がいますよ、なんていう本を今日はご紹介しようと思います。果たして家選びで人生がどう変わるのか、そして何がポイントなのか、今回の本で学んでってください。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、ミレタチオミ新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は自由国民社より出ております後藤和人著、東京で家を買うならという本です。まずは著者のご紹介です。後藤和人さん、1965年神奈川県川崎市生まれ、東京都在住の方です。大手不動産会社のハウジングアドバイザー、そして東証一部上場企業連結不動産会社の取締役を経て、株式会社フェスタコーポレーションを立ち上げ、代表取締役に就任。これが現職です。ざっくり言いますと、26年間ですね、常に顧客と直接接する第一線で不動産実務全般に携わってきた方で、東京を中心に不動産の購入、売却、賃貸経営サポートなど、まあ、今までに1万組以上の対面個別相談、そして6000件以上の実際の取引を行って、徹底して顧客の立場に立ったコンサルティングアドバイスを、一般の個人の方向けに分かりやすく提供されているそうです。で、そんな日々の実務を行いながらですね、執筆、セミナー講演、新聞、雑誌などでも活躍しているという、まあ、非常に多忙な方なんですけれども、そんなね、後藤さんが書かれたこちらの本、まあ、まさに東京における不動産のスペシャリストの本なんですが、タイトル通りですね、東京で家を買うなら何に気をつけて何を知っておかなければいけないのか、そしてどうすればいいのかに答えてくれる一冊になっています。何でも後藤さんのもとにはですね、今までに、正しい選択のもと家を購入したことでそれまでより幸せになり、さらなる幸せを求めて相談に見える方と、反対に間違った選択をした家を購入したためにどんどん転落されていって助けを求めて相談に見える方、このどちらもがたくさんいらっしゃったんだそうです。ねえ、家選びでどういうふうに人生の命運が分かれちゃうんでしょうか。そしてどうすれば幸せな家選びができるんでしょうか。今回は著者の後藤さんをスタジオにお招きして直接お話を伺っていこうと思います。ではインタビューの音声をどうぞ。では改めまして、著者の後藤和人さんです。今日はよろしくお願いいたします。
あ、よろしくお願いします。
早速なんですけども、後藤さん、こちらの本の中で、はい、正しい選択で家を購入し幸せになった人と、はい、まあ、間違った選択で家を購入し転落された人がいるっていうふうにおっしゃっていたんですが、はい、いるんですね、こういう家選びでその人生が変わってしまうという。でさらに言えば、その家選びの正しい間違いというのは一体どういったことなんでしょうか。
はい、それは家を買うこと自体を目的やゴールとしたのか、それとも家を買った後にこそ家を通じて自分やそこで暮らす家族が幸せになることを目的としたかであると思います。
あ、なるほど、
まあ、幸せになる家を買った人たちっていうのは共通点があることに気づきまして、はい、それはあることを考えて買っていることが多いっていうことでした、
はい、
そのあることとは購入した家に自分や家族が住んで快適であったり便利であったりということの他に、なんとなく将来売る時のことを考えてたり、建物や土地の安全性を気にされているということが多いということでしたね、う
ん
う
ん、あ、なるほど、
はい、
それがあれですね、後藤さんが本の中でおっしゃってますけど、幸せになるための3つのポイントということで、
はい、
ま、資産価値、
はい、
安全性、利用価値という、
はい、
3つのポイントを、挙げられていますよね、
はい、
でこのそれぞれについてなんですけど、例えば資産価値というのはどういったところのお話ですか。
はい、資産価値というのはいざとなればすぐ売れる、お金を、家をお金に変えたいと思った時にいつでも変えられる、また貸せる、得たいときに比較的すぐに収益を得られるということで、資産価値の高い家っていうのはたくさんの人が欲しくなるような家のことで、換金性、すなわち売却しやすい、お金に買いやすいという家であったり、収益性、まあ、すなわち貸しやすい、借り手が決まりやすいという家のことで言います。まあ、要はみんなが買いたい、借りたいと思ってくれて高く売れる、高く貸せる家のことですね。
はい、
例えば3500万で買ったマンションが10年後も15年後も3500万で売れるということや、
はい、
また逆に3500万で買ったマンションが10年後に半分の1750万でしか売れないというのに、ローンの残債がまだ2400万以上もあったら売るに売れないということになりますよね。
なるほどなるほど。
このような視点が資産価値です。これからの時代は私は資産価値がとても大切だと思います、
うん、それはやはり資産価値というか家を、そこついの住みかにするんではなくて、
はい、
引っ越さざるを得ない状況とか手放さざるを得ない状況になる可能性があるっていうことも大きいんですかね、
はい、そうですね。ほとんどの方がやはり最初はついの住みかにするから一生住むから資産価値は考えなくていいですっていうようなことが今から10年ぐらい前までは多かったんですけれども、そうは言ってもやはり35年住宅ローンを組んでいる間にですね、いろいろな理由によってですね、やはり引っ越しせざるを得なくなるような状況っていうのがやっぱり来ることが多いですね。
そうですね、本社が変わったとか、
はい、
下手すると首都が変わったまでありますからね、35年も経て
ばそうですよね、いろいろな理由が あれですけども ありますよね、はい、介護ですとか転勤ですとか、はい、
で安全性については本を読んでいただくと、なんとなく皆さんも分かると思うんですけど、
はい、
利用価値というのは、はい、じゃあどういったことなんでしょう。
利用価値っていうのは住み心地とか居住性とか利便性とか不動産を利用することによって自分にとってのパーソナルな個人的な価値観のことを言います。
あ、なるほど。
この自分にとってというところがポイントです、
うん、
この自分にとって例えば通勤が便利とか通学や通院が便利とか、実家の近くだとか地元で友人とか知人が多いとか自分にとって趣味嗜好が合ってるかなど自分にとっての好みや価値観ですので他人とは違うかもしれないということです。この利用価値が高いほど満足度は高くなりますけれども、
はい、
自分にとっての居住性は必ずしも他人のそれと合致しているとは限りませんので、
うんうん、
利用価値を優先しすぎると資産価値とは離れていく可能性があります。
なるほど。
例えばマンションで占有面積が80平米では 3LDK がその場所では最も需要が多い郊外エリアなどでですね、はい、一人暮らしだからという理由で80平米の 3LDK を 1LDK に設計を変更して、
うんうん、
内装を例えば好みのピンク一色になどした場合ですね、その人にとって満足度が高くて、はい、使いやすいかもしれませんけれどもそのエリアでは需要と合わないのでなかなか売れなくて何も変更しない結局 3LDK に白い壁の方が売りやすくて貸しやすいといった状況になったりします、う
ん、なるほど。
この売りやすいということが資産価値が下がりにくいということですので、自分にとっての価値判断に忠実になりすぎますと自分が住んでいる間は良いのですけれども、後で売却したり貸そうと思って価格を調べたときに実際の価格や賃料との乖離に驚くことがあります。
なるほど。
この利用価値はもちろん家選びには大切な視点なんですけれども普段はなかなか意識しづらい安全性とか資産価値に比べて優先しがちなんですけれども、
うんうん、
資産価値とか安全性という視点も決して忘れてはいけないというふうに思ってますので、
うん、
この利用価値だけとか資産価値だけとかではなくてやっぱり安全性も含めたこの3つの視点を守って家を選ぶことが家選びを成功されるシンプルなんですけどもとても大切なポイントだと思います。
なるほど。そうなんですね。本を読んでいて僕はやっぱりその家を選ぶときって利用価値ばかりで考えていたなっていう反省するところがありまして、はい、でかといってじゃあ資産価値を見ればいいのかと思ったら、
はい、
そこだけを見ててもまた幸せになれないという、
はい、ちょっと冷たい感じがしますですね。
そうですね。
はい、いくらで売れるのかいくらで貸せるのかばっかり考えて、うん、そこの家に住むというのはちょっと冷たい感じがしますですね。
僕はなんかやった俺はなんか今この資産価値が変わらない3000万の家に住んでるぞと思っていても
思っていても
住みたくない場所だったりとかしたらそもそも本末転倒ですもんね。
本末転倒ですね。
まあでもですね価格不動産の価格というのは、
はい、
すいません素人考えで申し訳ないんですけども
いい
新築からどんどん落ちていくものだと思ったんです、
はい、
築30年とか言ったらもうそれは目も当てられない値段になってるだろうと思ったんですけど、築30年でもあまりその資産価値が落ちてない家というのも存在はするんですね。
はい、当然に存在します。特に戸建ての場合はですね、
はい、
建物の部分が焼却といいましてどんどんどんどん目減りしていってしまって最後土地だけ の値段になるというふうに言われるんですけども、
はい、
マンションなんかの場合はその利用する権利を買うようなイメージもありましてですね、
うんうん、
便利な場所に建っているマンション人気のあるマンションなんかは価格が下がらない20年30年35年下手するともっと建っても下がらないマンションもありますし上がってるマンションもありますし、
うんうんうん、
あと戸建てなんかでも場所によってはですね都心部や準都心部で人気エリアによっては上物って言いましてその建物の部分も築年数が経っていても下がらない物件もたくさんあります。
へえ、そうなんですか。
はい、
まあ、でもそういったね、価値が下がらない物件に住めるっていうのが本の中で僕はこれいいなと思ったのが、
はい、
まあ、例えばその都内の、まあ、文京区としましょう、仮に文京区に戸建ては無理としても、まあ、分譲マンションがないかに住んだとして、
はい、
そこに20年間住んで出るときに同じ値段で売れるということは、
はい、
20年間文京区にただで住めたも同然であるという、
はい、まあそういうことになりますね。
これちょっと夢が広がりますね。20年間ただで住んだ上に、まあ、ちょっと郊外の方に出て、次の住みかは本当に買ってもいいしという。
はい、そういうことですね。うん、まあもちろん金利の部分ですとか、管理費、修繕積立金や、まあ税金の部分もありますけれども、
はい、
また取得しとるときには、買うときには、例えば経費がかかったり、売却するときにも経費がかかるので、完全にただっていうわけにはいかないですが、
うんうん、
まあ考え方としてはそういうことですね。
なるほど。
ただ、逆に例えば郊外から都心に買うのはとても難しくなることがあります。
あ、そういうのはどうしてですか。
はい、都心の方が価格が下がりづらくて、郊外の方が価格が下がりやすいという性質がありましてですね、特性がありますので、
うんうん、
その最初に選ぶ選択を間違えてしまうと、うん、ちょっとその後の引っ越しがなかなか難しくなる可能性があります。買い替えがですね。
なるほど、はい。まあ、3つのポイントでね、まあ、資産価値、安全性、利用価値というふうにおっしゃっていただきましたけども、はい、まあ、資産価値が盲点だった人とか、あと利用価値を結構軽視してた人っていうのが、はい、今リスナーさんの中にもいたのかなと思います。
はい、
後藤さんはたくさん の, そのお客様 の, その取引およびそのコンサルティングなどをされてきたんですけども、はい、印象としてはこの資産価値と利用価値って気にされている方、両方気にされている方ってどのぐらいいらっしゃいますか。
ほとんどの方が利用価値を気にされて、もちろん自分で使うものですから、
はい、
自分の実家の近い方がいいとか、自分の地元で探したいとか、勤務先に近い方がいいとかですね、
うんうん、
やはり戸建てが好きな人、タワーマンションが好きな人たくさんいらっしゃいますから、海のそばがいい人、陸の高台が好きな人とかですね、
はい、
たくさんいらっしゃいますので、ほとんどの方はまずこの利用価値で選ぶっていうことは多いと思いますね、
うん、
ただ資産価値で選ばれる方はですね、10年ぐらい前は10人に1人もいないような状態でしたが、
はい、
最近はだんだん増えてきてまして、 5,6 人に1人ぐらいになってきてるかなというふうに言えます。私のところに相談しに来る方は 2,3 人に1人ぐらいの割合、もしくは2人に1人ぐらいの割合で、どんどんどんどん資産価値を気にする方は最近増えてきております。
なんかそういう流れがやっぱり今あるんですかね。
そうですね、やっぱり人口減少ですとか高齢化ですとか、いろんなその今後経済、先行きが不透明とかですね、
うん、
いろんなことを考えると、やはりその3000万も4000万もかけて買う不動産価格がやっぱり10年後20年後も下がりにくいということは、これは大きな魅力というふうに感じている方が多くなってきているということじゃないですかね。
なるほど、
はい、
わかりました。ありがとうございます。では最後にですね、こちらの本なんですけども、
はい、
まあ、後藤さんがどんな方にその読んでいただきたいのか、はい、またその方々への向けてのメッセージをお願いいたします。
はい、これから東京で家を買うっていう方、まあ、どうしようか迷っている人、また買おうと思っているんだけど、何をどこに買ったらよいのかわからない人、今すでにどこかのマンションや一戸建て今買おうとしてるんですけども、本当にその場所にそのマンションや一戸建てを買っていいのか、その買い方でいいのか、契約前にもう一度確認した人に読んでもらいたいなと思って執筆しました。本の中で東京の街選びというテーマでおすすめのエリアをご紹介しているんですけれども、すべて足で歩いて何度も訪問したり、そのエリアの住民からお話を聞いたり、まあ、私自ら住んでみて、いいなと思うエリアをセレクトしましたので、まあ、あえて青山とか広尾などの東京を代表する高級住宅地も含まれているんですけども、まあ、そういうのはいいのはわかるけども高くて一般庶民には手が出せないよなんていうお言葉あるかもしれませんが、坪単価が高いエリアでもおすすめエリアはきちんと載せることにいたしました。例えば準都心などで3800万のマンションを無理なく買える力がある方が、無理は禁物ということで3300万くらいを限度と決めて、その金額で買えるエリアのマンションを買って、10年後15年後に何らかの理由で売却するときになったときに、半分の1600万くらいになってしまうことがあります。3800万のマンションをセレクトしていれば、10年15年経っても3800万で売れる可能性が高かったのにといったケースですね。この3800万というマンションを選ぶか、3300万のマンションを選ぶかが後の人生を変えてしまうということもあります。両者のこの最初のマンションか後のマンションの住宅ローンの月々の差っていうのは1万6000円くらいなんですけども、10年で、その1万6000円が10年で、まあ、198万円ぐらいの返済額が多くてもですね、結局価格を1700万も損してしまっては月14万円以上損する計算になってしまうので、その月々の1万6000円にこだわるあまりに、その月の14万円も損していたのでは大変ということです。なのでぜひ今後家を買おうと思っている人はですね、この資金計画も大切なんですけれども、この資産価値の視点も持つようにしていただければと思います。 またあの最近は自然災害が多くなってきておりますし、首都直下地震も来ると言われておりますので、ぜひ安全性の視点も持っていただきたいと思います。そして家を購入すること自体を目的ゴールにするのではなくて、その家を購入することによって訪れる幸せな未来をこそ目標にするべきだと思います。家を買うことであの幸せになっていただきたいと思います。
どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
安易なディスカウントはいけないというね、ちょっと今最後の方のお話もっと聞きたかったんですけど、まあ詳しくは本の方を読んでみてください。
はい、
というわけで、本日はお忙しい中スタジオにお越しいただきました、著者の後藤和人さんでした。どうも本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
では書籍情報です。東京で家を買うなら、後藤和人著、自由国民社より税別1500円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。いやー、勉強になったなーっていうのが僕の感想です。不動産でね、特に家を買うということをあまり考えたことがなかったので、本当もうゼロの状態からね、こちらの本で学んでいったんですけども、僕はもうそもそも資産価値という考え方完全に欠落してましたね。その家を買うってのは一生住むもんだと思っててね、それを売るとか貸すっていう発想がなかったんです。でもね、そういったところをね、今日こちらの本で読んで、さらに今日は後藤先生にも直接お会いしていろいろ教わってですね、なるほど、資産価値っていうのも重要な要素だなと分かりました。ただ実際のところね、資産価値と利用価値、そして安全性、この3つの要素のバランスっていうのは非常に重要で、かつ個人個人によってね、パーソナルな価値観とか違ったりするので、そこのバランスの取り方ってのはちょっと難しいらしいんです。ですから皆さん自身が考えなければいけない、そのための考える基準は何かということをこの本で学んでほしいと思います。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。